はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。今日出演してもらうのは研究室の、奥崎君とそれから本山さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ奥崎君どうぞ。
はい、南研究室4年の奥崎です、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
南研究室の4年の本山です、よろしくお願いします。
はい、お願いします。で今日はですね、日付はですね、としては11月の今日29日かな、
30日、
あ、もう30日になったのか、30日ということでもうね、最後になってしまいましたけども、まあ、来月から、来月が明日からもう12月になっちゃうわけなんですけども、まあちょっと年の瀬が押し迫ってきたなっていうふうな雰囲気になってきましたが、はい、まあじゃあ最初にまた皆さんの緊急報告から少し話をしてみてね、緊急報告、それからレビュー作品に入っていきたいと思いますけども、じゃあ奥崎君からいきますか。奥崎君どうですか、最近は。はい、
そうですね、まあ寒いです
寒いよな
それとやっぱり卒業設計が多分もうあっという間にこう期限が来ちゃうなっていうのを感じています。そんな感じの毎日です最近は、
はい、焦ってきましたか、
はい、
僕らはね、あの卒業設計の、締め切りが一応1月の12日がまあ第1回目締め切りってことで一応なってるんですよね。だからそれに向けてっていう話だから、まあ、大体もう1ヶ月半ぐらいですか、いよいよその時期になってきましたけどね、
はい、
だからまあ年末年始も押し止まって、まあ、ちょっといろいろ焦る気持ちもあるかもしれませんが、じゃあ本山さんはいかがでしょうか。
すごい自分のことなんですけど、仮面に合格しました。
そうなんですか、ね、おめでとうございます。
おめでとう。
あれ修了検定だったっけ、なんか違うんだっけ、そういうのやるの。
仮面ってい
うのは、仮面はなんか中間みたいな感じ
で、中間でね、
中間で合格しました。
これ合格しないと次いけない、
ね、次いけないね、
うん、確かに、確かに、
そうだ、そうだ、ね、
あ、そうか。じゃあ実習をいろいろこうやってて、
そうです、ね、
よかったね。
よかったです
おめでとう、
おめでとう。あともう一歩だよね、ちゃんとね。
仮面
意外とでもさ、なんか周り見てたら車の免許持ってない人も結構いるんじゃない、どう、
そうですね、
意外とみんな取ってないっていうかさ、学生でも
今の南県は、うん、結構みんな免許持ってる、
あ、みんな持ってる、
うん、留学生の留だけは持ってないですけど、うん、それ以外は持ってるって感じだよね、
うん、あ、そう、うん、いや昔はもうもちろん全員取ってたんだけど、意外と持ってない人もいるなと思うこともあるんだよね、うん、特に東京だったら車乗らなくても ね、
そうですね、
生活していけるから、
そうですね、はい、
そうだったんですよ、大変だったじゃん、今では学校行きながらな、
そうですよね、今忙しい、
ちょっとね、なかなか大変だと思うけどさ、そうですか。そしたらね、あの今日のレビュー作品に入っていきたいと思いますけども、今日取り上げるのは、うん、フライオットその他の建築家と構造家によるミュンヘンのオリンピック競技場です、ね、ミュンヘンのオリンピック競技場、まあ、これは1972年にできた文字通りオリンピックの競技場なんですけども、あの、まあ、競技場といっても建物そのものの、例えばグラウンドとかスタジアムとか、それからその客席っていうものがここではメインではなくて、その全体を覆う屋根なんですね、大きな屋根、しかもそれが非常に複雑なその曲面によって構成された屋根で、あのケーブルネット構造っていうふうに言われているものなんですけども、あの、まあ、いわゆるそのテンション構造ですね、引っ張り力、引張力によって一言で言うと屋根が上から吊られてるんです、船のそのマストのように、まあ、大きなポールが立ち上がっていて、柱がね、そこから屋根がこう吊り下げられていて、であたかもその雲の巣とか、まあ、なんだろうね、これ大きなそのテントのような、テントの幕のようなものが、全体を覆っていて、その一部に、まあ、あるいはその大半にガラスがはめ込まれて、非常に複雑な局面を構成しているというようなことになっているんですよね。まあ、これはあのいわゆるコルビジェとかフランク・ロイト・ライトの作品とかに比べると、そんなにおそらく資料もないしね、あの、まあ、皆さんもそんなに知らないと思うので、うん、ちょっとこれ語りにくいところもあるとは思いますけども、まあ、ちょっと最初にね、あのお二人の、まあ、コメントもちょっと聞いてみようかなと思うんだけど、じゃあ今度は本山さんからいきますか。本山さんどうですか。
正直競技場っていうのも釣り構造っていうのもあんまり今までそんなに見たこともない、なくて、うん、でもパッ と見の印象ですけど、うん、そのガラスで釣ってるっていうのが、うん、なんか成り立ってるのがびっくりっていうのがあるし、
そうだね、う
ん、でもその野外競技場ってことで、うん、その釣られてる屋根が、うん、なんか柔らかそうっていう印象があって、うんうん、野外競技場としてその自然を感じながら観戦できるっていう面ではいいのかなって思いました。
なるほど、まあ、それはその通り、確かにな確かにこれ今話した通り、あのこれガラスがはめ込まれてるんだけども、なんていうのかな、本当にこうテント幕だけが張ってあるような感じで、すごい柔らかい感じっていうか、すごいうねるような局面でさ、なんかちょっと建築の素材じゃないように見えるね、布みたいに見えるっていうかね、巨大なね、なんかそんな風には確かに見えるし、よく考えたらこんな複雑な局面をさ、よくよく作ったなっていうふうにこれ思うよね、うん、このなんか複雑な局面に追随してさ、対応するようなガラスをさ、どうやって入れたんだなっていうふうにこう思いますしね。じゃあ奥崎君はどう思いますかこれね。
はい、ま、なんかパッと見の、うん、あのセドリック・プライスの、うん、に似てるな、鳥小屋、
ね、
のやつに似てるなっていうふうに思ったんですけど、うん、まあ、なんかそれとの違いみたいなのが、この配置図みたい なんか全体が見える写真とか図面を見ると、なんか、うん、あのグラウンドだけでこう完結しないみたいなのがなんかすごい感じられて、うん、まあ、このフライオットさんの設計ということで、うん、なんか建築家っていうより構造家っていうのがあって、うん、なんかその建築ってっていうものの捉え方っていうよりは、なんかそのもっと視野が広くて、なんかちょっとこう動線計画とかランドスケープとかっていうのにも、なんかこう視野を広げて設計したのかなというのに感じます、
うん、なるほど、はい、まあ確かにそうだね、それはまあ2人とも言ってることはそうだなって思うようなことをね、あのコメントとして言ってくれてますけども、まあ、今ここにね、少しわずかばかりあのフライオットの作品集とか資料があるんですけども、この人は1925年生まれで、まあドイツの、まあ、建築家っていうか、むしろ構造家なんですよね、構造のエンジニアで、あの通常はね、例えば建築の勉強するって言ったらね、あのコルビジュとかね、それからフランコロイドライトとか、そういった人たちがまずこうパッと出てくるのね。でフライオットの話っていうのは、まず最初はほとんど出てこないと思うんですよ。でも僕はものすごくこの人がこう面白い人だなと思って、すごく関心を持ったんです。でフライオットについての文章も、僕は建築の還元で自分の本の中でも書いてるんですけども、あのこの人はね、実は本当にすごく面白いところがいろいろあって、まずね、あの今ここに手元にあるんですけどね、このね、自然な構造体って本を出してるんです、ね、自然な構造体ってね、はい、でまあこれはフライオットがいろいろ書いた本なんだけども、この本の中を見ると、例えばこう生物のね、こういうなんかこうイメージとか、あのそれこ その鳥の巣とかね、それからクモの巣とか、そういったもの その資料とか写真がこういっぱい載ってあるんですよ。でこれ何かって言ったら、この人はあの軽量研究建築のこう研究所みたいなのを開いていて、実は生物の研究を過ごしてた。今話をしたそのアリの巣とか鳥の巣とかね、クモの巣とか、あるいはまあそういったこうに関連するようなこの細胞の研究とかね、だからすごく面白くて、あのでそこからあの建築を作る際の一番いい形とか空間の形態とか何かっていうことをすごくこう考えた人なんですね。で究極的なあの結論としてたどり着いたのは何かって言ったら、空間の最小単位、一番小さな単位っていうのは脳だっていう、脳っていうのはこれ難しい単語なんだけど、あのプネウマっていうんだけど、要するに何かって言ったら、一言で言うと丸い球体、要するにそのカエルの卵のような小さな丸い球体というものがあって、それがあの空間の一番最小単位だって言ったらね、なんでかというとちょっと難しい言い方になるんだけども、ある体積があって、その体積の表面積を最小化するには球が一番最適なんだよね。つまり同じ体積であの直方体があったりとかね、それから、まあ四角錐があったりとか球があったりした場合に、球が一番その表面積が最小なんだよ、同じ体積だったらね。ということは非常にある意味一つの空間を作り上げる上では最も最適な形であると、球がね。でそこから結論してその延長で建築の作り方っていうことをこの人は考えていったんです。でそれで膜構造っていうことの建築 その第一人者になったんですね。例えば日本でいうとその坂茂さんっていう建築家がこのフライオットと組んで、 膜構造に関する建築っていうものを実際にその実現させてるんですね。で、まあ、僕もだからこの人本当に面白いなと思ってね、まあ、誤解を恐れずに言うとね、コルビジェの建築論よりもむしろこの人の方がいろいろこう面白い部分もあるなと思ったんです。例えばガウディの建築っていうのは、まあ、非常にこうなんていうか有機的な建築っていうことで有名なんだけど、あの人は実は非常にこう数学的に建築を作っていて、数学のこの放物線ね、放物線っていうものを裏返して建築を作るとか、実は数学的な構造とか物理学的な構造っていうものをベースにして建築を作るっていうね、非常にこう合理的なアプローチをやってるんですよ。だからこの人もその一環なんです。自然な構造体っていうようなことを言っていてね。で、まあ、さっき奥崎君とか本山さんも言ってたんだけど、これね、なんか本当にね、まあ、このように柔らかいその構造体が非常になんていうかこう曖昧な形で覆ってるんですよ。境界がはっきりしないっていうか、わざとしてるんだけど、広場を覆ってるようにも見えるし、建物を覆ってるようにも見えるし、でもそうでもないようにも見えるみたいなね。だから地上部分の建築の論理とはある意味その別のロジックで、あるいは別のフェーズで屋根をふわっとこう大きくかけてるっていうか、雲のようにさ。それでさ、例えば君らは今ちょうど卒業設計やってる、4年生だから卒業設計やってるんだけど、屋根ってやっぱりすごく難しいんだよね、これ実際の設計でも。屋根はすごく難しくて、日本 の, その古いその社寺仏閣っていうのは屋根がすごく重要なんだけど、大体近代建築のモダニズムの作り方でやると、屋根ってフラットルーフになってしまうことが多いね、まっすぐな平らな屋根だから、屋根考えなくてもいいから、ね、屋根を平らにしちゃったら屋根考えなくてもいいから、だからなんだろう、その授業でもね、卒業設計とかで平らな屋根の作品っていうのはすごく多いんだよ、みんなね、屋根まで考えないし、考えなくてもなんとかなっちゃうから。だから逆に言うと、その屋根の設計とかデザインっていうのは、その拠り所がない分難しいんですよね。だからこれは本当に何かこうなんだろうな、そのランダムとかカオスっていうような言い方がこうぴったりくるようなね、本当にこう均質に規則正しく柱が置かれてるんではなくて、非常に複雑な形でこう柱が立ち上がっていて、しかもそれが斜めになっていたりして、そこからなんかこう膜が複雑な状態でこう垂れ下がっているので、なんかこうなんだろうな、工業製品を使ったその規則正しいそうルールにのっとった建築の作り方っていうよりも、なんかこうちょっと全体的に、確かにこの蜘蛛の巣とか生物みたいなね、生物学的なアプローチっていう風な雰囲気が結構あるんですよ、意外とこういうのは難しい、ね、ガウディのようなその驚々しいある局面を作るっていうようなことも難しいし、むしろ直行座標にのっとってコルビジェとかミスのように建築を作ることの方が、まあ、図面も描きやすいし分かりやすいんだけど、これはそれを、まあ、と比較とするとさ、はるかに難しい作り方だよね、これね、
はい、
まあ、複雑系の建築デザインの、まあ、先駆的作品というふうに言ってもいいんじゃないかなと思いますよね、これね、まあ大まかに言うとそんな感じがするわけなんですけども、まあそれ以外に何かこう皆さんの方から何か言うとしたらさ、どうでしょうか、まあ奥崎君どうでしょうかね、これまあ難しいと思うんだけど、奥崎君
ね、そうですね、なんか、まあ、今の先生の解説でもあった通り、クモの巣とか、なんかそれアリの巣みたいな、なんかこう生物的な要素っていうのを捉え、なんかそういう設計に取り入れてるっていう話を聞いてから見ると、まあ、確かにここに手元に写真あるんですけど、なんかこの木とか自然のものにこう溶け込んで、なんかガラスとかすごい構造にもかかわらず、なんかそういう自然に溶け込んでるなっていう風に感じます、
自然、確かにそうだね、自然に溶け込んでるっていうね、なんか自然の延長っていうか、まあ、極端なこと言うとその森とか木とかさ、そういうものの延長みたいにも見えることもあるしな、
はい、
そうだね、まあ、ちょっとこれかなり難しいさ作品だけど、本山さんはどう思いますか。
いろいろ考えられて、考えて作られてるんだろうけど、なんかそのパッとここに来た人は、ただこう屋根をこうかけただけみたいに感じて、それが溶け込んでていいのかなって、
まあそうだな、これはだから、まあ、なんていうのかな、こう目の前にドーンと建築があって、それになんかすごいと思うっていうよりも、なんかこう頭の上にふわっと屋根がかかってるって雰囲気だから、まあそういう意味ではちょっと建築っていう感じではないよね、なんとなく全体的に。むしろ建築っていうよりもその環境を変えていくっていうか、なんていうかな、こう木の下に人がいるとか、そういう風な雰囲気というかさ、森の下の空間みたいなさ、なんかそういう、まあ、環境とか気配とか、 なんかそういったもの全体を変えていく装置っていうような感じに見えるよね、
うん、
でもこういうのはさ、すごくなんていうかこうオブジェとしてはね、フォルムとしてはその見栄えがするから、時々卒業設計の中でもこういうダイナミックな屋根をねかけてる案っていうのはね、確かに見ることは見るわ、
うん、
やっぱりこうインパクトがあるわけなんですよね、こういうのはね、うん、だから皆さんもね、なんかちょっとこう参考にしてみたらいいかもしれない。もともとの建築空間があって、そこに部分的にこういうふうな屋根をかけるっていうのもあるかもしれないしね、もしかしたらね、うん、あの国士舘大学のさ、あの OB のさ、前田圭介さんがさ、自分の地元のあの商店街でさ、こういうことちょっとやってたね、
うん、
ワイヤーをこう屋根かけるみたいな感じで、それだけで空間の雰囲気を変えてしまうみたいなさ、うん、だから一枚ふわっとこう屋根かけるだけでも全体の雰囲気を変えるっていうことはできるかもしれないからな、うん、まあちょっとそういうのも参考にしてもらったらいいかなと思うよ。
はい、
まあ、この人1925年生まれだからね、まだあのご存命だったと思うんですけども、もし生きてるとしたらもう90歳近いっていうか、もう92歳ですか、ね、だからすごいなと思いますよ。なんか80歳過ぎても結構すごく精力的に仕事していて、バーンシゲルさんと一緒に仕事してましたからね、
うん、
まあ、建築家っていうよりもむしろ構造家なんだけども、こういったアプローチっていうのもすごく面白いし、やっぱりエンジニアっていうのはさ、こういうのが好きなんだろうね、こういうことやるのがね、
うん、
職人みたいなもんだよ、
うん、そうですね、はい、
だから自分の作品を自分の名前で売るっていうよりも、やっぱりこういうことを考えてやるのが好きなんじゃないですか、
う
ん、まあ、いわゆる理系の人だよね、
そういう感じはします、
そういう感じすると思うよ、はい、でもこんなのをさ、1972年に作ってるってのは本当によく考えたらすごいな、これな、
すごいな、
そんなにコンピューターの技術もそんなに発達してない中でさ、これだけ複雑なものを作ったのすごいし、やっぱりこれやりがいがあっただろうな、きっとな、
そうです、
うん、オリンピックでみんながこれをさ使ってたわけだからさ、やっぱり建築を作るってことは本当にすごいことだな、これね、まあそんな感じがしますけども、そしたらさあ、ちなみにね、これね、ウラウッドはこれ見たらね、他の作品も同じようなものを使ってる、例えばここで見たらね、今これ手元に資料があるの、モントリオールの万博博、今のはミュンヘンだったけど、やっぱり同じような感じで作ってるんですよ、
うん、
まあ、ちょっとはデザインが違うんだけど幕で作ってるっていうかさ、あの同じようなものをフライオットはいろいろやってます、まあ、この人はだからこういうものの第一人者っていうか、
うん、
これもそうですけどね、このマンハイムの多目的ホールもそうですけど、これはちょっと形が違いますけども、木材でやってますけど、同じような膜構造とか、あのうねるようなそのトラスの構造みたいなね、そういう空間をずっとやり続けてるんだよね、うん、まあ、面白い人だよね、うん、まあ、あのよかったら皆さんも参考にしてみてくださいね、
はい、
僕はこの本は結構おすすめっていうか、このね、あの自然の構造体っていうのはすごくね、あの面白い本の一つだなっていうか思いましたよ。あの建築っていうのはこの生物をねテーマにして、形の作り方を考えるみたいなね、
うん、
まあ、これねちょっと一瞬だけ研究室にまた置いとくからね、あのこんな構造実験やってるんだけどさ、まあ、これまた見てもらっていいですか、
う
ん、
ありがとうございます。
じゃあさ、まあ大体ねレビューとしてはまあそのぐらいにしようかなと思うんですけど、まああとはまあ、今後皆さんがどういうことやるかとかさ、何かこう違う話題で少し話をして、まあ、まとめようかなと思うんですが、まあ、君ら何か話したいことある？なんかどう？
なんか今、まあ、卒業設計終わったらなんですけど、
うん、
なんか卒業旅行とか、
なん
か
どう、あー、そういう
ことだね。どういう、うん、
なるほど。
先生は逆に学生の時にどっか行ったのかなとか聞きたい、
うんうん、そう、僕はだから卒業旅行でインドに行ったよ。
ああ、そのインドに行って
、うん、僕はさ、僕一浪して大学に入って、もう僕も結構ねいろいろ回り道して、僕一流したんだよ、留年したのね、うん、前もみんなに言ったかもしれないけど、まあみんなと同じように試行錯誤してたから悩んでて、もう就職したらいいのかどうしたらいいのかその悩んでて、それで学校の先生にも相談して、それで卒業研究だけ残して僕留年したんですよね。で、まあ留年したから時間があったのね。だからまあ安藤忠雄の事務所にオープンデスクに行ってる時にさ、まあ、安藤さんがやっぱりインドに行った方がいいよって言ってたから、
うん、
インドがいいって言うから、まあ そんなもんかなと思って、それでインドに行ったんですよ、
うん、
行こうと思って、それで卒業設計出して、その後一人でインド旅行をしました、うん、まあでもねやっぱり一人また大変だけどね。だから皆さんはどうなんだろうね、まあ友達と一緒に行ったりしたらいいのかもしれないし、うん、でもまあ学生生活、まあ、社会人になる人は、まあ、最後の機会だから、ね、 横に行ったらいいのかもしれないけど、なんかそういう君らはなんかこうどっか卒業旅行に行ってみようっていうのはなんかあんの？
ちょっとまあそんな考え
てる考えてる気はない、
まあ、ただなんか行ってみたいなとは思って、うん、だ先生はどうだったのかなっていうのはちょっと気になって、
なるほど、
なんか参考にというか聞いてみたかったなと、
うん、僕インドに2週間行ってちょうどだから3月ぐらいですよね、うん、3月2月から3月ぐらいの時だと思うんですけど、デリーがそのインドの首都なんですよね。でエアインディアっていうそのインド航空で行ったんですけど、でシャンディガールっていうねところがそのインドのちょっと北の方にあるんですよ。といっても北っていうのはすごい距離あるんだけど、でコルビジェの建築がシャンディガールにたくさんあってからそれ見て、それからもうねずっと電車で回ったんですよ。でその後ねアーグラっていうところにねそのタージマハールっていうねすごい有名な世界遺産のそのモスクがあって、それ見に行った後にバングラディッシュじゃない、アーメダバードっていうところに行って、アーメダバードにねコルビジェとルイスカーンの建築があるからそれ見に行って、それからボンベイまで行って、ボンベイからまあ帰ったんですけど、だから結構インド大陸を半分ぐらいもちょっと横断するような感じで、すごい距離だから本当にね電車でずっと。でさ、まあね、まあ女の子は行かない方がいいと思う、一人ではね危ないから絶対行かない方がいいと思うけど、まあ男だってね危ないの、もうね物取られるし怖い
そうです
よ、はい、それでさ大体ね、もちろんその時は僕の時はそのあのネットもなかったからね、大体どうするかって言ったらその街に着くでしょ、そしたらツーリストインフォメーションセンター、旅行のそのインフォメーションセンターがあって観光案内所みたいなとこ行って、でまあホテル紹介してくれって言ったりとかね、あと地球の歩き方に乗ってる電話してそこで電話するんだよ、電話して英語でホテルの予約するの、といってもねもうそんな金ないし、僕も貧乏学生だったからすごい安いところもあるんだよ、ね、それでさどこだったかな、アーメダバードかどっかの時は、アーメダバードじゃないか、シャンディガールかな、その時だってさ本当に一泊100円とか、僕100円ぐらい、
すごい
安いんだよ、まあボロいけどね、でも別にね広いの部屋も、だけどさすがに1泊100円だったらお湯は出ない、あだからシャワー水つらいよ、だけどインドだから暑いし、
3月で、うん、
インドももうめっちゃ暑い、それでルイス・カーンのさ、ね、インド経営大学にね行って、もうルイス・カーン建築見たいなと思って、うん、で行ってさ、もう本当にねバックパックでね貧乏旅行、それでさそこはなんかね事務局長みたいな人がいるんですよね、大学行ったらいきなり行ったんだよ、まあいきなり行ってもなんとかなるかなと思ってさ、インドだから、で事務局長みたいな人のとこ行って、そしたらやっぱさすがインドのそういうところはね開かれてるなと思ったんだけど、だって僕さいきなり日本から来た学生じゃん、それでもまあね、あじゃあ君日本から来たんだみたいな感じで、この建築有名だからぜひここに泊まらせてくださいって、ね、寮に泊まりたいって言ったら、じゃあいいよとか言って、しゃあないなって、で1泊120円打ちやすいんだよ、そしたらさ2泊したんだけどね、ほんとすごいいいとこだったの、うん緑あふれて、ただやっぱりね結構つらい、もうね蚊がいっぱいいるの、
あ
だからそういう感じだから、ホテルに泊まるのと比べたらもう全然快適じゃないけど、でも面白かったな、インドの学生がさすごい 夜遅くまで騒いでて、うん、でやっぱりあれ本当にインド経営大学ずっと見てたら面白かったな、なんかそういうのもあってね、でもねやっぱりね、まあこう日本みたいにきっちりしてないから、うん、ねどこかそのどこの町でさその観光案内所行ったらさ、そいつがなんかね、まあ、ホテル紹介してもらったら、じゃあなんか俺にくれって言うわけよ、そいつがワイルドじゃないけどなんかくれって、で僕のさ荷物を勝手に探り始めて、当たり始めてなんかよこせとか言ってさ、もう勘弁してよと思ったよ、
すごいな
もうだからね本当にねワイルドとか当たり前の、ワイルドとか警察とか結構そういうとこ国多いんだよ、うん、だから日本が普通でね、日本がに慣れてるモテマさんとか行かない方がいいかもしれないワイロとか平気、いやもうこれ本当ここだけの話じゃないけど、トルコだってそういうのあるんだもん、うん、ね、ワイロ役人とかワイロよくしてくるんだよ、ワイロ渡さなかったら書類出さないとかね、困るんですよ、それでさなんかね、でも僕はすごい安い、うん、本当にチャイが1杯さ2円とか、へ普通チャイ売ってるね2円、だから インド行ったらお金が全く減らない、全然お金もね余裕、本当にもうね、100万円あったらもう一生暮らせるんじゃないかと思うぐらいで、まあその代わりそれは貧乏な生活してるからね、別にそんなちゃんとしたところ行ったら高いんだよ、普通に日本、はい、まあ日本より安いけど、
はい、
それでさ、なんか耳かきでね暮らしてる人がいるの、耳かき、耳かき屋さんがいてね、もうだから貧乏な人がいっぱいいるから、それでさ耳かきっていうのも安いわけだよ、1回やったらね、まあなんか50円とか30円とかね、で耳かきやるおじさんが近づいて、もう日本から来てすぐ分かるじゃん、で目立つからどこの街行ってももう駅に降り立った瞬間に、そのいわゆる日本で言ったらホームレスみたいな人がもう20人ぐらいわって寄ってくる、むっちゃ怖いよ、お金くれみたいな感じで
怖い、
だからもう気が抜けないので、歩いてても目立つじゃんか、普通にね、バックパッカーでみんなゾロゾロ来る、お金ください、だってさ、まあ極端なこと言ったら人口の半分ぐらいはホームレスだから、言えない、暑いところだから別に外でも暮らせんの、ね、耳かきのおじさん、ね、耳かき屋さんのおじさんが来て、まあ、それ以外に例えばね体重測り屋さんとかいろいろの、体重持ち歩いて体重測ってやるからとかね、10円とかね、まあアンドロイドで1ルピーいくらだったかちょっと忘れたけど、とにかくそんな感じだね、でなんかまあ、 あの果物売ってる少年とかいっぱいいて、まあそれはいいんだけど、耳かきおじさんね耳かきやってやるとか言って来るんだよ、
やだ、
それで、まあ、耳かきは別にやってもらってもいいんだけど、俺は耳かきうまいと、まあそれは商売やってからうまいんだそれでね、なんかさ、まあ怪しいじゃん耳かきおじさんね、で耳かきそのおじさんがあの手帳を僕に見せるわけだよ、でお前ね俺のこと疑ってるだろうみたいな感じでね、これ手帳見てみろと、ね、いろんな旅行者に俺は耳かきやって、その人たちが感想を書いてくれてると、でその中に日本人もいっぱいいたから、あのねこれ見たら、これ見たらお前も信用できるだろうとね、見せてくる、ね、確かに日本語で書いてる誰かやったんですよね、日本人の学生とかそういうねバックパッカーとか、そしたらさ日本語でこのおじさんは信用できませんって書いてあった
ね面白い
日本語で書いてあってさ、でもそのことはね、僕はね、そのおじさんの前ではね、まあ、ね、分からないふりをして、じゃあ耳かきやってくれって言ってね、そしたらさ、じゃあやってやると。でね、なんかね、50円かなんかだったんだけど、もっと負けろって言って、30円にしろって言ってね、じゃあ30円でいいよと。ね。そしたらさ、片一歩しかやらない。片一歩やって、あと片一歩やるためにもね、もっと金よこせとか言ってさ。それでさ、僕そのノートにね、僕も書きたいなと思ってさ書きたいなと思って僕やってもらってね、もう仕方ないそれね、そんな片一方だけやるわけにいかないから、もうしゃあないから金払ってねやってもらって、確かうまかったんで、でちょっと僕にもそのノート書かせてくれって言ったらね、あなたのことを宣伝してあげるから、まあね、英語でね、僕にもそれ貸してくれとね、で、あ、そのノートに僕も書くって言ったら、なんとなくそのおじさんがね、なんとなく僕は悪いことを書くってことを察知してなんとなくバレたね、だから貸してくれなかったそんなのがいたりとかね、
すごいな。
それでさ、なんか僕ね、僕もね、まあ僕基本的にね、そんな怖がりなんだよ、怖がりだし、出不精だし、でもしゃあないの一回行ってみようと思って、インド行くときに、でもよく分かってなかったから、ホテルの予約は全くしなかったね、まあ今だったらするかもしれない、今だったらそのネットでできるしね、で航空券だけ予約して、その最初と最後のね、それででもね、ちょっと危なかったね、湾岸戦争の時で、だからちょっと行かない方がいいかなっていうのもあったんだけど、まあでも行って別に何もなかったんだけど、それでホテル取ってないから、一番心配なのはやっぱり一番最初に泊まるホテルって心配じゃん、
うん、
ね、一番最初、しかもね飛行機が、あのちょっと結構今から考えても無謀だったんだけど、あの空港に夜着く、ホテル取れないじゃん、取れないっていうかね、分かんないじゃん、初めて行くし、僕も初めて行くし、それで、まあ、何も考えずに行ったんだけど、その時にホテルの中で、まあ、隣にね日本人の若者と知り合って、
うん、
あ、ホテルじゃない、飛行機の中で、なんかそいつは自分のなんか恩師がホテル、あのインドに住んでて、それでこれからインドに遊びに行くんだとか言ってね、それで知り合ってさ、そいつはその恩師のところに泊めてもらうって言うから、うん、で知り合ってそいつのところに泊めてもらったんですよ、恩師。それででもその後はもうホテル自分でねいろいろ取って、 でね、でもねホテルが取れなかったことがあったんで一回、電車がねすごいいい加減なの、本当にいいのってもう半端じゃないの、平気で2時間遅れる。時刻表には14時って書いてあるのに出発が16時とか、不安になるんだけど本当に普通に2時間遅れるの。でそれでもうどんどん遅れていくから、例えばなんかこう4時に着く予定が夜の8時になったりとか、そしたらさどっかの町行った時にさ、あのそのデリーかどっかね、あのアグラかなどっかに着いた時にもうねホテル取れない 夜だから、もうなんか夜ね9時とかね、すごい不安なわけだよ。駅に着いてね、日本だったらそれでも何とかなると思うんだけど、うん、むっちゃ重い荷物をバックパッカーに持ってるじゃん、駅に着いてわからない。まあね英語喋る人は多いけど、それでも基本的にヒンディー語だから、そしたらね駅にもうね風呂車がいっぱいいる、むっちゃ怖いんだよ。で目立つからみんな見てるのこっちね、で金くれみたいな感じでやばいなと思って、でもどうしようもないしゃあないね、もうホテル取れない、観光案内所も閉まってるし、でも覚悟を決めてしゃあないなと、でそういう屋台みたいなところでパンとか買って、でそこにもう野宿、ね、野宿したって日本だったらいいんだけど、もうね寝てる間に物を取られるかもしれない、
うん、
だからね荷物取られないようにしてね野宿で、その時になんかそこでねやっぱり同じようにねそこでこう駅でね時間をね一晩過ごすってやつがいたの、インド人のね、なんかそいつがすごいいいやつだったんだよ、なんかインド人の青年、そこで知り合ってずっと話しててさ、だからインド人もやっぱり憎めないなと思ったんですよね、なんか本当に。そしたらそれね何かって言ったら、そのねあの若者がインド人なんだけど、これからね軍隊でね、まあ、徴兵だったのかな、なんか軍隊でその軍隊の最前線に赴くために一晩そこで明かさないといけないんだって言ってて、僕昔そのことをねあのルコルジュのインドっていう本の中で書いたんだけど、でそれでさ一晩そのインドのねあの軍人と語り合ってさ、それすごいいいやつだった、ずっと話してて、それはね面白かったね、すごくねなんかね好青年だったわ、でいろいろね日本のこととかね建築の話をしてね、まあなんかそういう経験やったからすごく面白かった。ところどころであの日本人のその若者とねあの知り合ってこうなんか一緒に旅したりとか、ね、話したりとかね、あのまあインドは本当にもう衛生状態がむっちゃ悪いから、うん、まあ予想通りそのお腹壊したりもしたんだけど、食べるものが安いし、あのあとさなんか面白かったのはさ、あのねアグラにねアグラキラーっていうねあのお城があるのね、でお城、まあ、観光地になってるからいっぱい人がいて、それでさなんかもう見せ物やっててね、要するにねそのアラジンの魔法のランプじゃないけどね、この魔法のランプこう擦ってね浮くんだよ、体浮いてるやつ、本当浮いてるね、どうやって見てん
だすごい。
でも金払わないけどね、見たらね浮いてんの、これなんかさ体をお前見てみろとか言って浮いてるんだとか言ってさ、本当に浮いてるんだよ、
本当なんです
か。いやそれはだからさ、まあ、手品っていうかなんかそういう種明かしがあると思うんだけど、ここで浮いてたの、そんなんかいたりとか。それでね僕ねなんかそのねデリーのね、デリーじゃないあのタージマハールのっていうすごい有名なねモスクワのね寺、そう行った時にあのツアーに参加したんだよ、現地のツアーに参加しないとやっぱりなんか分かんないのもあるから、その駅からあのそのタージマハルまで距離があるからね、バスツアーみたいに参加して、そのいくつかの城を見るとかね。そしたらさバス乗ったらさもう全員インド人なわけですよね、インドの、まあ、ツアーっていうかインド人ばかりね、観光案内所であの紹介してもらったんだけど、そしたらねバス乗ったらね途中でねなんか一人男が来て、お前だけちょっと来いって、僕だけ呼ばれて、僕は周りみんなインド人なのよ、僕だけ呼ばれるの、なんでかね、ツアーの途中で。それで、まあ日本から来たって分かるじゃん、うん、肌の色が全然違うからみんな黒いからね、お前だけ来いと。そしたらさ、なんかそれでそいつがなんかバイクに乗ってて、バイクの後ろに乗せられて、わけ分かんない僕はね、
怖い。怖い。
でもそんなまあツアーだからまあ大丈夫だろうとね。それで バイク乗って全然違うところに連れて行かれて、それでなんかとある館みたいなところにね連れて行かれて、でそれ入ったらそのさらに奥に部屋があって、で真っ暗な部屋、 真っ暗な部屋にそれ入れられて、そしたらその前になんか水晶が置いてあって、すごい太ったおばさんが座ってるの、水晶置いておいて、それでさね、なんか真っ暗な部屋、密室、まあなんか本当に小さな部屋でもう4畳半ぐらい、それでね、そのおばさんがね、あなたよく来ました、ね、日本からね、これからねすごく大事なね宝石を見せますと
怖いよ
それでさ宝石見せられてね、でこの宝石はねすごい高い宝石だと、でもあなただけ特別にね安く売ってあげようと、ね、10万円でいいよと、ね、それでさやばいと思うじゃん、でもこれはねちょっと僕もやばいと思ったわけだよ、でまあね、これちょっと出ないといけないと、脱出しないといけないと思ったんだけどそしたらさ後ろ振り返ったらさ、すごいねプロレスラーみたいな男が後ろにいんの、これ出れない、
怖
やばいこれ本当どうしようかなと思ってさね、まあ、要するに詐欺みたいなもんだこれね、
そう、う
ん、宝石をね偽の宝石を売りつけるみたいなもんじゃん、これはねでもさすがに僕やばいと思ったからもうね絶対ねそのまま買わないし、俺はもう絶対ね行くと、もう出るって言って、うん、そこでもうね怒鳴ってね、それでねもうねそのバイクにねのあの運転してるお兄ちゃんに、ね、すぐ出せって言って、それで帰ってきた、それであの宝石を買わずに済みました、
怖
だからね分からない人間ね、うん、でもね面白かった、いろいろ見て
すごい、なんかすごい話たくさん
でアーメダバードって言ったらとか言ったらさ、コルビジがね設計したね成長する美術館って美術館、有名な美術館なんだよね、でも行ったらね休館日だったんだよ月日かなんかで、うん、でもねそこのねあの管理のお兄ちゃんがすごいいいやつで、いや日本から来て僕ねコルビジのね建築で絶対見たいと言ったら、じゃあ分かったと、じゃあお前はそこまで言うんだったら日本から来たしね見せてあげるとかね、なんか見せてくれたんだよ、うん、すごいねそれ嬉しかったわ、うん、なんか見せてくれて、うん、なんとなくねこう憎めないんだよねインド人で、またみんな憎めなかったわ、うん、まあ仕事したら別かもしんないけど、なんかみんなね僕そういう人たちに海外でよく会った、フランクで憎めない人たちですよね、うん、あのトルコでもタイでもね、いろんな人そういう人たちよく会ったけどね、うん、そんな感じでね来ましたけど、うん、まあだから僕はね男だったらまあ根性があったらインド行ったらいいと思うけど、うん、まあでも女の子は行かない方がいいね、うん、
そうですねそんな話聞いてから
そんな感じだけどさ、君らどう、なんか例えば自分が卒業旅行でさ候補地ね、こういうところだったらいいかなって、まあ国内外にかかわらずさ候補としてどう思う、
まあでも海外行ってみたいなっていうのはあります、なんか北欧とかそっちの方とかにちょっと行ってみたいなと、
北欧は行ったことあるの、海外、
海外ないんです、
あないんだ、はい、そしたらなんかどっか一回行ってみたらいいかもしれないな、
はい、う
ん、海外ね、
はい、
まあ、北欧もまあいいかもしれないよな、そのフィンランドとかな、
うん、そうですね、はい、
モテマさんいかがですか、
行きたくない
行きたくない、
海外は行きたくない、
海外行きたくない、うん、やっぱりモテマさんお嬢さんだから
国内だったらまだ行きたい、
国内で行きたい、
九州行きたい、
あ九州いいよね、
九州いいね、
九州はいいわ、
九州か北海道行きたい、
ああいいね、
あまあそうだよね、うん、
北海道はまあ今の時期はちょっと寒いかもしれないけどな、九州は本当にねいいとこいっぱいあるな、うんうん、あの普通に都市部の福岡とかでも全然いいなと思うし、あの温泉地も結構あるじゃないですか、あの熊本とか大分とかね、うん、黒川温泉っていうとこすごくいいんですけど、あの別府もそうだし風院とかね、あと南の方 の、 あの鹿児島とか宮崎のあたりも結構ね、あの南国っぽい感じでいいわな、うん、
九州いいね、
君はじゃあもし行くとしたら友達と一緒に行くかな、
そうです ね、 ねか、まあちょっと卒業旅行とは違うんですけど、あの京都 の、うん、あの
建築
の研修の旅行とかもなんか行きたいなとは思ってます、
ああ君らどう、今年は国建築研修行く予定ある、
行きたいなと思ってます、
分かんない、
モ
テマさん何回か行ったもんな、うん、今ね
2回
そうだよ、モテマさん結構行ってるよ ね、
2回
も、いや行ってる行ってる、いつもモテマさんにあの何度か一緒に行ったこともあったし、僕も今年は行こうと思ってるのね、あの今年京都らしいんだけど、今年はあの国広先生も行くって言ってて、あの国広ジョージ先生ね、あのこのラジオ聞いてる人 ちょっと解説しますと、あの隣の研究室の教授なんですけど、毎年国士舘大学で京都と奈良の古建築研修っていう旅行を、研修旅行をまあ2月3月にやってるんですよね。で今度は京都に行く予定だから、あの僕はあの行きます、必ず行きます、うん、ことのことがないから。でなんか今年あの幹事の子たちに聞いたら、まあ、西宝寺に行くことは一応候補に挙げてるらしいんだ。西宝寺って苔寺なんだ
よ、ね、はいはい
はい、あそこはすごくいいんだよ本当に、苔寺は、うん、まあ、ちょっとまだ分かんないけどね、うん、なんかいくつかいろいろね、あの面白い候補を挙げてたみたいよ、うん、まあ今年は京都に行って湯豆腐定食でも食べようかな。
いいですね。
湯豆腐定食はね美味しいんだ、またなんか南禅寺のあたりのね、あ寒い中でね湯豆腐定食食べたらね、
あいいね、
やっぱり最高だね、うん、だからさちょっと京都に行って美味しいものを食べるっていうことをテーマにしようかな、
うん、そうですね、いいです、
うん、っていうのあったりするけどな。まあそうだね、まあ、海外に行ったらいいなと思う一方で、うん、国内もいいところと見どころたくさんあるから、うん、十分なんかね、あのそういうところでもいいかなと思いますよ、まあ、そんな感じがしますけども、
はい、
まあ、君らともなんだかんだ言って、まあ、そこそこいろいろ旅行には行ってるわな。
そうですね、はい、2回
私3回
そうだ、本山さんはなんかあの白川湖にも行ったしな、
あ、そうか、その時期、
うん、道村国建築、
そうだよね、
ゼミ旅行、
そうゼミ旅行も行ったしね、去年も行ったもんね、
そうですね、
去年行ってないか、
分かんなくなっ
ちゃった、ね、あれ去年ってさ軽井沢だったっけ、
そうです、はい、
あ去年も行ったよ、行ったよ、あ去年も行ったよね、
あじゃあ4回行った、
ね、うん、そうだよね、今年はあの御殿場に行ったもんね、
そうです
ね、
はい、そうですね、よかった、
なんか旅行行ったらなんかみんな面白いよね、なんかね、本当
そうですね、やっぱり面白いです。
じゃあ君らとは本当僕さ、なんかさ秋で親子ぐらい年離れてると思うんだけど、でもなんかよく一緒に、僕よく考えて世代が違うのによく一緒に旅行できるんだ僕な飲まない。いや僕本当にさ、ここだけの話じゃないけど、別にラジオで言うからこれだけの話じゃないけど、まあ、はっきり言って僕ね、まあ自分で言うのも変だけど、いわゆる大学の教授っていう感覚は僕ないわけですよ、見た目的にもね、そうだと思うんだ、まあよくそういうタイプの人いるじゃん、こうなんかさ貫禄があって白髪でみたいなさ、
はいはい、
そういうタイプじゃないから僕は
確かにそう、
だから僕はもうトルコ行ってもね、大学の向こうの先生にね、なんでお前みたいな若いやつが大学の教授なんだって結構言われてさお前いくつなんだとね、結構言われて、向こうの人に、まあ、そんな風に別に日本語で言ってるわけじゃないけど、ハウルド・アユイみたいなね、
はいはい、
なんかそういうのいろいろ言われる、 Why did you become professor みたいなね、なんかそういうのいろいろ言われる。でさ僕さなんかね、そのね、囲碁将棋の囲碁を時々やるの、それで碁会場に行くんだけど、僕大体2段ぐらいなんだよ、まあ、多分ね、まあ、まあ甘く見たら3段ぐらいの実力があるんだけど、そしたらさ結構ね、あのおじちゃんとかおじいちゃんがいっぱい来てん、そしたらどう考えても僕はね、なんかそこら辺の若者に見えるみたいで、そしたらさ、なんかその、ね、初めて見た人がなんかね、僕その初めて会った人に、僕自分のこと何も言わなかったら、ね、みなみちゃんとか言われてね、みなみちゃん早く打ってよみたいな感じではいみたいな感じでさ、すいませんみたいな感じでさね、大体ね、そんな感じになることが多い。まあだからね、まあでもそれの方が僕はちょっと気が楽かなと思っててさ、なんかさあんまりさ大学の先生とは思われない、
ね、確かに年齢聞いた時はびっくりしたね。
だからね、まあそうだね、まあまあ、キムラもまあでもね、いろいろこうキムラと一緒に旅行してたら面白いわ、いろんなね、あれみんなそれぞれさ、意外と結構みんないろんなことやってるっていうかね。で全然関係ないんだけど、今日もゼミで、ね、話してたらね、これラジオ聞いてる話の人にとってはすごいローカル話題になるんだけどゼミ生には安田ってやつがいて、
はいはいはい、
まあ、安田なんか見た目すごい真面目なわけだよ、
そうですね、はい、
でもなんかさあのギターやってますとかさ、意外とみんなさ趣味がいろいろ、そう面白いんだよね、話聞いたら、
はい、確かに、
うん、釣りやってますとか、
うん、そうか、安田音楽好きって言ってた、そういえば、
そうなの、
はい、
うん、だからみんな結構ね多彩だなと思ってね、やっぱり若者と話してたら面白いな、うんうん、逆に言うと君らからしたらさ、君らからしたら僕と話をすることはどうなんだ、全然年違うわけじゃん、ね、まあ、おそらく僕はもう昔からやってること変わんないし、僕大学時代がすごい長かったから、僕博士課程までもうずっと大学いたからね、まあ、だからある意味普通のちょっとサラリーマンと違うんですけど、君ら、まあ、君らから見たらどうなの、 僕と話をするってことっていうか、まあ、あるいは僕の世代にとって話をするってことはさ、君らからしてみたら、
もう本当さっき先生おっしゃった通り、まさにその親子ぐらい年は離れてるんですけど、なんかまあ失礼な言い方かもしれないですけど、まあ、話しやすいですというか、なんかこう話をこう聞いてくれるので、すごくこう相談しやすいなとは思います、
はい、君ら多分さ、ね、会社に入ったらさ、まあ、そういう年離れた人たちもね、話し機会ができてくると思うんだけど、どんな風になるんだろう君らな、
想像もつかないと言います
ね、
はい、
だってさ、どう会社にどういう人がいるかまだわからないでしょ。
わからないですね、はい、
君らなんかその勤務地はもう決まってんの？
まだです。
決まってない、
はい、
じゃあさ、例えば違う結構遠いところに行く可能性もあるの？
あります。
ある、はい、お手元もある？
私もあります、うん、
例えばそれがすごい遠くなのか、まあ、そこそこ遠いのか、そういうことすらわかんないの？
一応希望みたいなのはなんかこうその内定いただいたときに、うん、出せたんですけど、まあ、その希望通りに行くとは限らないっていう、うん、
それはまあそうだな、
のがあったので、うん、まあ、本当にどうなるかわからないっていう感じです、う
ん、え、例えばさ、そしたら仮にだよ、仮に例えば九州に勤務するって可能性もある、
はい、あ、あります。
あ、それもあるんだ、はい、
そしたら3月中に九州に引っ越しして、
うん、そういうのなんだねその可能性すらあるんだ、ね、
で向こうで研修を受けてみたいな感じに。
まあでも逆にそれは面白いかもしれないよ。
まあなんかそうなったらなったら楽しもうかなと。
それは楽しいと思う僕は若者だったら例えば九州に住むとなったら楽しいと思うわ、うん
うん、そうですね、うん、むしろ地元以外のところに行きたいなっていうのは大きいですね。
そうだろうな、ああ、そう、逆にそうだろうな、うん、本山さんはどうなの？なんかどの辺って当たりも分かんないの？
もう希望も出せないし、
うん、
全国転勤だから、うん、もうどこかも分かんなくて、うん、しかも5月に決まって6月からその、うん、配属なので
遅いよ、ね、
そういう感じなんだ。
すごい遅くて、うん、でその2ヶ月の間は、まあ、どこ住んでてもいいけど、うん、実家からじゃないと引っ越し代は出せないとか、うん、
それはまあなかなか難しいよな。それってさ、例えば会社の寮とかあるの？
寮はないんですけど、一応社宅みたいな形でマンションを、まあ、割引して貸せるみたいなのがあるみたいです。
あ、なるほど、会社が借り上げてね、はい、あ、なるほど。そしたら例えば本山さんも例えばそれこそ関西に行くとかそういう可能性もあるの？
あります、
うん、あるんだよね。
本山さんお嬢さんだからカルチャーショック受けるんじゃない
の？今もう親元離れて一応暮らしてる。
そうなの？
あ、そうだよ、
ね、ああ、そう、そうだよね。だからそういう意味では別にな、一人暮らしっていうか、まあ自分で暮ら
してる。平気です。
なんか、まあ、確かに、
また実家に帰ることになっても、まあ、親に会えて嬉しいし、
うん、まあそうだよ、
ね、どっか飛ばされるってなっても
飛ばす
っていう別に、うん、なんかまあ楽しめる自信はある。
それはまあそうだな。いや、結構本山さんもね、まあ、やっていけるなと思うよ。だってなんだかんだ言って建築の学生っていうのはさ、割といろいろ鍛えられてる側面もあるから。
まあそう、うん、そうかもしれない、うん、
そうだよね。
ですね、はい。
だってさ、正当な理由で大学に泊まることができるさ、学科ってさ、そんな多くないよ。
もう本当に珍しい、うん、
建築学科と美大ぐらいじゃない？
うん、確かに。
そうだよね。だって文系の、ね、学生の女の子が学校泊まるって言ったら、やっぱりさ、ちょっと親が心配するよね。
そうですね、うん、はい、確かに。
場所もないしね、そういう場所がね、うん、でもなんかゼミ旅行に行ってる時にさ、小沢がさ、なんか本山さんのことをさ、南県のお姫様って言ってたなんかさ、なんで三上とかもさ、なんで本山さんだけ大事にされるんだみたいな感じ
すねてる。
あいつさ、あいつだって十分大事にされてると思うけど。
まあ確かに、
ね、
そうですね。
あいつだって僕はさ、あいつだって大事にしてるよ。
そうですね、うん、
あいつすねてんだ、男のくせに
可愛いな三上なんか
うん、まあそんなこと言ってたけどな、
面白いそんな話してたのか
なんかゼミ旅行行ってたから本当面白かったな。あのゼミ生もみんな面白いしさ。
そうですね、
僕ね、なんかね、結構ね、いや、もちろんもね、僕もね、あの女の子は好きだよ、好きだけど、僕ね、男だけで盛り上げるのも好きなんだ、うん、結構。だから昨日もさ、陰性と一緒に飲み会行ってたんだけど、またさ、結構なんかさ、いろいろ話して面白いんだよ。なんかあいつらも本当にさ、
先輩楽しかったって
面白い
言ってました、
うん、みんなね、なんか、まあ、付き合いも長いから、うん、もう陰性になったら 5,6 年付き合ってるし、まあ、彼らよく知ってるしさ、まあ、やっぱり吉川なんかもあいつらさ憎めないしさまあこんな話してもラジオ聞いてる人分かんないけどみんな研究室の学生なんですけどね、うん、昨日はなんかちょっと大学院生とコンペの打ち上げに行ってたんだけど、うん、まあみんなと話したらなんか面白いな、なんかな、うん、なんか僕ね、 原博さんという人の、ね、先生の研究室にずっといてね、6年間僕いたんだけど、やっぱ原先生がね、やっぱりね、学生がすごい好きだったから、で学生と一緒に盛り上がるのすごい好きな人だったんだから、僕は本当に、まあ、今でも原先生に感謝してるし、だから僕本当その先生の研究室にいてよかったなと思うのは、やっぱ同じようにやってるのね。だからまあ同じようなノリで盛り上がってやってたから、だからね、やっぱり学生のみんなと一緒に盛り上がったりとか、特にね、研究室の人たちと話をするのは僕はいいなと思ってるので、それはなんかすごい良かったなと思うんだよね、うん。まあ、僕は本当に結婚する前はね、もっとなんかずっと研究室のみんなとか話をするっていうことが多かったけどね、うん、まあそんな感じだけどさ、君らはどうなの、そのさ、まあ、就職のことは、まあ、分からないから、だからまあ、うん、期待半分不安半分って感じかもしれないな。
まあ不安の方が多いですね。
まあそう、
まあでも、始まったら楽しい。
いや、それは君らやっていけるよ。だって君らなんだかんだ言ってさ、ある程度いろんなことできるもん、うん、そうは言ってもできる方だと思うよ。まあそれにやっぱり新しい出会いもあるだろうし、まあ、自分でお金を多少なりとも稼げるようになるっていうのは結構いいんじゃない、ね、今まではね、まあ、まあいろいろ大変だったと思うんだけど、
少しでも親孝行できればいいなと。
偉いね、君ら君ら偉いじゃん。
迷惑をかけてきたので。
いや、この前さ、なんかこれ本当ローカル話題ばっかりで申し訳ないんだけどさ、この前ゼミの時にさ、ね、僕この間マイインターンって映画見たんだよ。それね、君らにおすすめなんだけど、すごい面白い、いい映画で、ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイが出ていて、ニューヨークを舞台にして、知ってる？
見たことある。
あ、見たことあるの、さすがだね。それさ、すごいいい映画なのね。で、まあ、その映画見たって言ったら、そうです、松本が見ましたって言ってて、松本がその映画を見て感動して、その後ですぐにね、お父さんにハンカチを買ってあげましたって言ってさ、
松本
さん、いいやつ
だ、いいやつなんだよ
な。なんかさ、そう来た時にさ、こいつ高青年だなと思ったの、僕ね。だからさ、みんなさ、いいやつだなと思ったの。
そうですね、確かに。みんなまっすぐで、なんか素直ないいやつばっかりやん。
そうだよね、もうだから僕の方がよっぽどひねくれてるなと思うみたいな。みんなの方が全然素直っていうか、僕の方が、僕なんか本当にさ、もう京都大学にいる時にさ、京都大学にね、批判精神旺盛って言うわけだよ。でもね、裏を返したら単なるひねくれ者だからさ、みんなひねくれてるだけっていうさ、みんなの方がやっぱ素直だなと思うんだけど、だからまあ君ら面白いんじゃないの、いろいろね。だからまあでも名残惜しいな、君らもな、学生生活な。
そうですね、もうあともう少し。
本当にあと数ヶ月になっちゃったな、なんかな、
あっという間に。
でも奥崎とか本山さんはまあゼミ君の時から付き合ってるから、そうは言っても結構長く付き合ってる方だな。
そうですね、はい。
特に君らはゼミの時はさ、ゼミ長と副ゼミ長だったから。
そうですね、確かに。そういえばそうだった
ね。はい、君らはなんかあれなの、学校来てたら楽しい？そうじゃない、
最近
は。最近どう、最近どうだろう、君ら。
そうですね、
楽しい。なんか安定してる感じがあるよ、僕から見てた。君らなんかね、研究室のメンバーがまあ割とこうコアなメンバーになってるっていうか、人数がさ、はっきりしてるし。
そうですね、
はい。まあ、ゼミ生もね、まあ要するにこう全員知り合いっていう感じじゃん。知らない人があんまりよくないっていうか、
みんな仲いいですし、なんか話してても楽しい。
誰がいても平気
です。
ああ、まあそうだよね。
みんな仲いいと思います。う
ん、そんな感じ。
自分はそう思います。
それでさ、昨日のね、こんな話ラジオでしてていいのかなって思うんだけど、昨日のさ、そのね、院生との飲み会での一つのそのメイントピックは、まあ、今度のゼミ生は誰がね、南ゼミに来るか。
あ、ね、まあ、そうですね。
まあ、研究室はさ、もう大体予想がつく。つまり3年生か4年生になる人は予想がつくんだけど、大体ね、南ゼミにね、何人ぐらいの人が来て誰が来るかっていうさ、うん、ね、そのことをちょっと昨日話してたんだけど、うん、君らそれはどう思う？
そうですね、でも今の2年生、まあ、自分は授業でちょっとこう授業補佐みたいなのをちょっとやったことがあって、うん、なんかそのカラーとか分かってるんですけど、みんな結構真面目で、その設計を結構やりたいっていう子が多いので、
あ、そう、
まあ、衣装系に来る学生は結構多いんじゃないかなと思ってます。
あ、まあね、やる気のある人はぜひ来てほしいなと思うけどね。本山さんどう思う？
関わりが
わかんない。
ない。
あ、そうか、関わりやっぱないんだ。
一部の女の子だけちょっと喋ったことあるぐらいで、
分からないね、やっぱりね。
分からないです。
で、それ読めないね、これはね。
そうですね、でも 南ゼミに行きたいって言って、あの自分にこう南県なので相談に来てくれたりとかっていう子も いるので、うん、まあそうですね、何人になるかわからないですけど、うん、やっぱりみんなやる気ある学生とか多いので、なんかまたね盛り上がってやる、うん、来年もなるんじゃないんでしょうか。
そうですね、その後にね、
はい、
そうか、分かったよ。まあ君らもじゃあね、なんか盛り上がってやってください、なんかね、うん、まあみんな憎めない人たちだなと思うけどさ、みんな本当、僕から見たら本当みんな素直だなと思うよね、うん、素直っていうか、まあいいやつっていうかさ、うん、なんかそう思うわ、南系の人たちみんなね、あの留学生の龍君も含めて、
う
ん、
そうですね、
はい、そう思うよ。
龍なんかめっちゃ素直だよね。
いや龍もさ、あいつ本当面白い、これさ、なんかあいつがさ僕の手帳見てね、宮根先生、一つ聞きたいことがある。先生はこの手帳どこで買ったんですか。何を質問するんだろう。この手帳がかっこいいから僕も欲しいと思ってますが、言ってさ、
そう、ね、
あいつ面白いんだよ、なんか。じゃあちょっとね、またちょっとね、あの雑談長くなってしまったんですけど、もうこれぐらいで収録で終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。